Radio TNT. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、ということで始まりましたヤマチュアのドクボンバー、今日はおなじみ西国分寺サテライトスタジオを飛び出しまして、こちら東京都内にあります某高級、肉料理店ですか、レストランという感じの亭のところでですね、和やかにこうワイングラスを傾けながら中身はコーラっていう感じで、はい、こうカランカランと、カランカランとも言わないな今日これ紙コップだからね、はい、まあといった感じなんですけれども、まあ、こういったところからお届けしたいと思うわけなんですが、この中ちょっとアメリカンな雰囲気に似つかわしくない純和風のこちらのバンドに今日は初登場ということでお越しいただきましたので、それでは改めて自己紹介をお願いいたします。
城山武義、
バンドの紹介じゃない
まずそこからでしょ、
個人か
いきなり名前から聞かなとどうぞ。
アリージェンスレインの八代山武義でございます。
はい、
ベースの長谷川でございます。
はい、
トロ様です。
はい、
トロ様と姫様。
はい、
キーボードの亜美です。
はい、
はい、ボトロ様です。
はい、ということで、今日はアリージェンスレインの、嫁さんにお越しいただきまして、まあ初登場というところで、実はね、あの何度も接点はありながらも、で今回初めて改めてあのバンドさんをねご紹介できればなというところでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、といったところで、まあ、アリージェンスレインさん結成としては去年、一昨年、
一昨年、2016年の4月、
はい、で、もうその時点でこの4人っていうのは固まってたというか、
4人で固まったのが4月、
うん、
一番最初にあったのがサッサド
はい、
と2015年の、10月11月ぐらいから最初やり取り始めて、
はい、
1月ぐらい、
うん、
2015、
うん、これでその後一回所沢まで
行って、
はいはいはい、
場所はいいわけ
です、うん、どこで、どこで
これでその次12月ぐらいにもう一回やったのは何だっけ、あの居酒屋で
酒飲ん
で、
はい、はい、
それも所沢だったの今別にどこで、まあでもそれが多分最初の、うん、
はい、
それからいろいろメンバー探しつつ、
うんうんうんうん、
で最終的にこの4人が正式
で、例えばその音楽的にっていうところで言うと、まあね、このアリージェンスレインさん多分最近見てる人たちとか、まあ、名前だけでもご存知の方はいわゆる武士メタル、あの鎧甲冑を身にまとい、ね、結構勇壮な感じの音楽をやってるバンドというところで多分周りも認知してると思うんですけれど、これはそのもうそもそもそのサッサさんと八代山殿が、2人でじゃあこういう音楽やろうかっていうところからもうある程度固まってたんでしょうか。
いや、もう完全に彼
はい、
それがしが、
それがしが
竹吉のみの案、
紙に書いて、
はい、
最初からその甲冑を着たいってい
う、はいはいはい、
このコンセプトでやるんでっていうのをもう紙ごと持ってって、
はい、
一人一人
企画書的に
でもこれ竹吉プレゼント
竹吉プレゼントまたなんで そのいきなり鎧を着るっていうところからやりたかったんでしょう。
最初考えてたのがそのバトルメタルをやりたいっていう、
うんうん
うん、バトルメタルが大好きなんで、
はい、
バトルメタルをまずやりたいっていうところから入って、
うんうん、
それであの日本人ならではのオリジナリティを出したい、うんう
ん、はいはいはい、
だからバトルメタル日本人、うん、で甲冑、
あもうあの戦国感大事だなと。もともとそういう戦国的なものとかっていうのは興味があって調べてたとか、
まあ、ちょうどその考えてた頃に軍師官兵衛もやってたんで、
ああはいはいはい、大河ドラマで
まあもうこれしかないな、
これしかないなと、時代来たなとどうなんでしょう他の皆さんも的には
苦笑いです基本そうっすかって感
じで、まず先にじゃあその、八代山殿が声をかけたのが、笹さんと
そうですね
ボーカルということで、はい、もともとだからほらメタル界隈でまあ活躍してたじゃないですか笹さんって。
でも俺も結構経つんですよ、うん、やってて以前に、
はい、
静岡でやって
そうですよね。
頃からはもうでも10もいかない、まあ、でも1、8年経ちますね、
はいはいはい、
ブランクはあったんですよ、うん、どっちにしても、
うん、
だからまあメタルバンドをとりあえずはやろうって思ってたので、
はい、
とりあえずまあ何でもいい、何でもいいですよねまあまあそのちゃんとやりたい人たちとやりたい、まあ、変な言い方です
。ああなるほど、いわゆるそのきちんとそのある程度オリジナル曲で、ちゃんとこう活動ベースでやって、うん、
なんで、まあ、結果鎧になりましたが、
はいはい
まあ、それはそれでという、
うんうんうん、
そんな感じです。
なるほど。これちなみに曲なんかはどなたが書いてるんですか。
もう全部
それがしが、はい、で、じゃあ他 の、 その長谷川さんと亜美さんのお二人はどういう経緯でこの
僕も、まあ、あのメンバーサイトとか見たときに竹吉さんのすごい長文があって、
はいはいはい、
まあそれも異常な熱量 の、
紹介そんな長文だった
すごかったんです。あこれやってもう僕一瞬で思ったんで、
はいはいはい、
で直接会ったときにそのカッチューの話したんで、もう絶対これやって
やりたかったんだ。
もういやも う、 もうそうですね、もうポロッと落ちました僕は。ジャパンオリジナルでやりたいっていうのは僕もずっとあったもんで、
はいはいはい、
あ、わしも
じゃあ渡りに船だったなという感じ
でそうです
これあの亜美さん姫としてはは
い、最初に、まあ、デモを聴いて、で、あこういう音楽性は自分の好きなのと近いな、やりたいなと思ったんです、
うん、
その後に出会ってプリントを渡されて、その甲冑っていう最初にそのことは言わなくて、
はい、
メールとかのやり取りではそこの部分はなんかオリジナリティはあるんだけどそこは秘密ですみたいなことを
言って秘密です隠されたの一回秘密って言います
それであの最初に打ち合わせした時にそのプリントに戦国甲冑って書いてあったりで、まあ、あの個人的には戦国が好きだったので、
お
ああこれはいけるんじゃないかなと。
なるほど、
姫が一番詳しい、
へえ、あそうなんだ、意外っちゃ意外なるほどね。で、まあじゃあとりあえずこの4人でやりましょうということで、はい、で、ドラムだけはあれですよね、今一応サポートという扱いですよね。
そうです
ね、うん、でもまあこれで結成 C の初ライブが去年の2月ですよね、忘れもしません、2月5日の吉祥寺クレッシェンド。なんで忘れてないかって言ったら対バンだったからですと
お世話になりました。
いやいや、ちゃんとそうありがとうございましたいえいえ、あのただなんだろう、その最初から割とそのなんだろう、お客さんのなんかこう注目度も高かったし、なんかこうちょっとこう面白いのでできたぞ的な感じはすごいあって、正直バンド名知らないんだけれど、え何そんな人気なのこの人たちとかって思った感じだったんですよ。
あれは完全にクレッシェンドのミキオさんが、
う
ん、まあ、こういうのでやりますフライヤーも作って、
はいはい、
持っていった時に、まあ、ありがたいことにまあ気に入ってくださったという、
うんうんうん、
なのでそれでこうバッと押してもらったんですけ
ど、はいはいはい、
それでそのアーシャとなんか変なやつらがいるぞっていうのだけはそう
割と先行してたというか
なんだこいつらはとはなったんですか、
うん、
そうだけど全然誰も知らない、
うん、だって、それこそ確かね、あの日の対バンがうちでしょ、あとバスカビリいたよね。
ああ、
いや、
バスカビリいなかったっけ。
ギルティーズ、
ギルティーズローか、
あとゼロファイター、
あそうかそうか、
今ブラックスイート、
はいはいはい、ヒルンクリスチャンの
時代だ、
すごいメンツだね、なんか、
うん、確かに確かに、
うん、
今考え
それこそラウプラでした。
ラウプラでした。そうそうそう。で、だからそうこういうメンツでやるよっていうにもかかわらず、アリジェンステインがボーンと出てて、なんか足もバーン出てて、あれみたいな。いや、それは別にいいんだけど、そう。じゃあなんかすげえ注目されてんのかなと思ったら、
いや個人的にはもっとひっそりやりたかった。
もうちょっと
そっと出ていきたかったのに。
はいはいはい。 割とだから鳴り物入り的な感じ。
そうですね、まあ、ありがたいことにというか、
うん、ね。でまあそこからだから割とこうなんだろう、あれよあれよという間になんかライブ活動も結構でもあれからかなりコンスタントにやってるんじゃないですか。
去年だけで18戦。
おお、
まだそんなもん
多分。
でも結構な数ですよ。だって2月スタートでだってほぼ1年ですからね。
7月とかにもう関西とか、
ね、大阪に行かせていただいて。ああそうか、
うん、そう東京だけじゃないでしょう。大阪もちょいちょいやってましたよね。
大阪、名古屋、
うん、
そうですね、それ去年、
ウィジンの2月のウィジンの前にもうあのスペインのバンドのサポートやりませんかっていう声がかかってたん
です、うん、
だからあのレトリペットレポーズの松永さんがでウィジン前に失礼しますっていうの
があ、ちゃんと僕も分かってるんだ
あれ
そうそういやそうそうだそう
だ、俺らまだライブもしたことないので大丈夫なのかってい
う、そうだそこであの漁師メタルをしたんで、確か
に。あ、そうそうそう、
漁師メタル、
漁師メタル、エドワード・ジョンソンっていう。
ああなるほど、漁師
メタルが、まあそれはまたちょっと別
の。いやいやいやいや
そうだそうだ
そうか。いやだからそうですよね、結構だからその海外の人たちのオープニングアクトなんかもちょっとやったりしてましたよね。
あ、他はあと RNR ツアーズとか
ダゴバ、うん、
ダゴバ、
うん、
ナイトシェアとか、
ナイトシェア
とか、うん、あのどうです、そういうやっぱり海外 の、まあ、あのバンドさんと対バンとかするともうこれぞジャパニーズというかオリエンタルな部分じゃないですか。鎧甲冑侍って感じで、
うん、
やっぱりそのなんか食いつきというか反応っていうかあります。
反応はまあ侍侍確かに、
うん、
大体話すとそれは熱いのかな、
うん、
重いのかな、
うん、
でそうほうってそうほうって言うとははクレイジーとか大体そんなんですよ。
なるほど、意外となんかそこら辺 あんまなんかバンコ共通ね我々もそれ言ってましたよねそうね、これ重いの
気になるんでしょうね
やっぱり確かにあの思ったよりなんだろう、あの鎧に関しては、そこまで重くはないですよね。
いや重い
っすね。どう
あすか、僕と竹志殿が重いから 2,3 キロぐらいは。
あ、
まあ自分はそのジンバオリですけど、
はいはいはい、
あれでさえ重いですけど、
はい、あそうなんだ。あ、じゃああれごめん、今度借りるわ。じゃあ
着てみてください。着てみるとすぐ帰りたくなります。
そうなんだ
もういいってなります。
へ、いや、ちなみにあれってどちらでお買い求めになられたのかしら。
お茶の水にあるあの映画とかで、うん、実際に使ってる甲冑を作ってる、
うん、
ま、丸竹産業っていうとこがあるんですけど、そこで、
うん、
みんな
国内シェア 90何%。
そりゃそうだよねこんなもんいくつも税関でいいよって
当てたまる話ですけど
あ、そうなんだ。まあでもそういうやっぱり専門店があるんですね。
そうですね。
あれちなみにいわゆるそのなんだろう、素材自体は何なんですか。
アルミと強化プラスチックと、
うんうん、
ほぼ鉄、これプレートは鉄です。プレートは鉄かもしれ
ない
。カステに出れるって言ってましたもん、ね、
あ、出れるんだ。
出れるって丸竹さんが。
あ、すげえ
理論上可能らしい。
理論上は可能だと
作りもちゃんと戦国時代のからそのまんま
はいはいはいはい
感じみたいな。
いや、例えばほらそのああいうのもなんかこう時代によって変換とかあるんでしょ多分。
室町後期なんですよ僕らは。いや、あれはもう鉄砲対策がしてある。あ、そう
そうです。あ、じゃあ種子島以降アフターザ種子島
割と戦国後期 の、 あの洋風な甲冑を、うん、あのベースにしてある。
あのそれぞれなんかこうコンセプトみたいなのってあるんですか。その甲冑だったりその役割だったりみたいなものっていうのは、それこそ姫だったり、殿だったりっていうのがありますけど、
まあ、自分らは分かりやすい、
はい、ですよね。
で、竹吉の
方は落ち武者。
落ち武者。
わしは軍師です。
軍師、なるほど。
長谷川様に一番分かりづらいかも、うん、
だって軍師って着るもんなんは分かんないんですけど、
まあ、
普通は着てない 明治
なんか、うん、
三国志だと来てないけど三国志、
まあ、三国志だとね
神戸は来てます
けど、うん、ああなるほど、そうかそうか、へえ、いやなんかあの改めてなんか鎧の話をちゃんと聞いたのが初めてだったもんでそこ面白いなと、
はい、でも最初切るに時間かかりましたよね、
1時間ぐらい、
1時間
え、そんなかかる、
最初の汗だくでエンジンかけます、
ああ切る前でに汗だくみたいな
準備だけでもう疲れて
る、はいはいはいはい、
俺あのこのバンド始める前、はい、VK のシーンに行ったんですけど、はい、あの VK よりかかります時間
が、そうなんだ
日じゃないです
意外に大変なんですね、
大変です、
あのいわゆるだってその別に鎧云々以前に、その下は着物じゃないですか、うん、和装ですよね、はい、やっぱりあれの着付けの方の時間が、
着付けもだから前後ろどっちなんだっていう、
あそこから割と手探りだったのねっていう、はあ、なるほど分かりました、なんかごめんなさい、あのちょっと音楽的な話を聞く前に、このそのいわゆるその概要の部分だけでちょっと第1部の時間使っちゃったんで、第2部はまたもうちょっと音楽的な部分をいろいろ教えていただこうかと思うんですけど、はい、まあその音楽的な部分を聞く前にじゃあまずは1曲、曲紹介をしていただきたいと思います、
はい、アリージェンスレインでアリージェンスソード。
はい、ということでアリジェンスレインからアリジェンスソード、まあ、バンドのタイトル曲みたいなものですね、こちら聴いてもらっております。で、ちょっと第1部でもうちょっとこう音楽的な話を聞こうかと思ったんですが、鎧話が面白くてすっかり、はい、そのままスルーしてしまいましたのでもうちょっと音楽的な部分、まあ、このアリジェンスレインというバンドはどういう音楽性なのかといったところをいろいろ聞いてみようかと思うんですが、当初そのバトルメタルというものをやりたいといったところですけど、なんか念頭に置いた具体的なバンド名とかってありますか？
チュリサス、
うんうんうん、
チュリサスとか、
うん、
エンシフェルノとか、
はい、
ティールとかティアとかいわれるバンド、
うん、
フェロー諸島のバンドだったり、
はい、
まあ、あとは、まあ、その辺のだからペーガンとかバトルとかバイキングメタルとか言われる、
うん、
あたりのバンドを、
うん、
その日本版をやりたい
という
から始まって、
うん、
でもともと自分が好きなのはそのシンフォニック系のサウンド、
はい、
そのが好きなんで、それをベースにした曲作りというのが基本なんですよ、
うん、結構じゃあその他のメンバーさんもみんなその辺は好きで聴いて通ってる？
あ、
でもないんだ。
全然。
え、殿様全然なんだ。
ゼロですゼロ。
ただ一番なんていうかよく聞いてたのが、まあ、若い頃から、
はい、
これはもうラプソディ、
お
ー、これはもう一番大好きな
んです、うん、
それからもここ最近熱いそのバトルメタルっていう感じではあるんです
けど、でそこの中でその自分たちのアイデンティティとしてもともと別に自分たちバイキングとかじゃないしっていう、
うん、その上でシンフォニックの中でいかにそのバトル感戦国感をどう出せるのかっていうところを今こういろいろ考えながらやってる途中ではあるんです。
お
だからもともと和の音を入れるのもいいし、うん、入れるのもありではあるけれど、うん、シンフォニックで例えばこの大河ドラマなんかで流れてくるバックのサウンドってオープニングの曲なんてとてもそのどっちかというとクラシックじゃない、
うん、そうですね、そうですね、
あれああいうのをイメージしてはいるんです。
あ
だからあの和の音を入れなくてもああいう風にこう大河ドラマっぽいのをイメージで連想できる曲を作っていければいいなっていうのが今の我々の作ろうとしてるイメージではあります。
なるほどね、うん、いやそうだから正直その最初デビューライブ見た時に思ったのが、うん、いやもっとその 和の音階だったり、うん、和より和風よりなものの音楽性なのかと思ったら音楽的にはその全然もっとヨーロピアンというか、
そう
そうもうかなりそのずっぽりヨーロピアンなのかなっていうのは思ってたんですよ。
そうですね、うん、でも絶対にこの話は言われるとまあもうライブをやる前から思ってた、
うん、
だからなんで鎧を着てるのに日本語じゃないのとか、
うん、ああそうそうそう、
バンド名も英語なので、
うん、
まあ、もちろんその海外を最終的には意識してるっていうのは一つの理由なんですが、
まあ、
とは言っても海外意識してるなら日本語でいいじゃんっていう、
うん、
まあ、出てくる反論というか、
うん、
意見が出てくるだろうなと思ってたんです、
うん、
まあ、この間のバトルメタルの時でも、
うん、
そういうようなことやっぱ言われたし、
うん、
で今あの竹下が喋ったようにその理由はこうやって長い尺をもらって話せれば、
うん、
まあ、伝わるかなと思うんです
よ。お、言っていただきましょう、ぜひそのための今日は長い尺ですから。
そうですね、まあ、なのでなんだろう、和ありきじゃなくて、
うん、
バトルメタルが先なんですよ、
ね、
うん、
あー、なるほどね、
そのおまけに鎧がついてきたみたいな、
はいはいはいはいはいはい、
感じなので、なんか 和を表…なんか難しいんだけどね、まあ、同じっちゃ同じだけど、和を…
だから、ヨーロッパの人らが侍って曲を作った感じ、
うん、でも実際あのヨーロッパの人たちの侍とか忍者っていう曲って確かに和物感はないよね。
ないんですよ。
ああ、まあそうそう、確かに。
ただ和のメロディーを全く入れないっていうのは考えてなくて、
うん、
やっぱメロディーを歌メロなり選んでいくと、
うん、
やっぱ和よりには そのなったりするとか、こ う,、うん、こういうその戦国感を出そうとしてる途中で家庭でやっぱりそっち寄りにはなることはあるんですよ。だから今後 そ, のそういうメロディーが出てくることもあるとは思うんですよ。このだから楽器にしろ、あの三味線を使うのか、尺八を使うのか、そういうのが途中途中で入ってくるとは思うんですけど、まだ現在のところそういう曲はないです。
あくまでもその全面的にあのその鎧を着てるからっていう部分はあるけれど、そのいわゆる和の旋律だったり和の楽器っていうものを率先して使っていこうっていうまではないと。それより何よりこのバトル感の方が大事だよと。
そう、
うん、バトルシンフォニック
とはやっぱこの初めて聞く人とかは、うん、やっぱり絶対に違和感があるんですよ、うん、そのあれなんでだってなるし言われるし、うん、なのでもうその以前にこのバンドの会議で話した時に、うん、もう一層だから戦国バトルメタルバンドっていうジャンルを作ろう、
うん、
そのもう和楽器とか和風じゃなくて、うん、戦国バトルメタルっていうので押そう、うん、それをご利用すれば
はいはいはいはい
あいつら何やってんだ、でも戦国バトルメタルだしで、うん、押し通せるからなので今そのジャンルをなんとか、
うん、
まあ、これはどっちかというと日本対日本向けの話なんです
だよね、
まあ、海外は別に、
うん、
まあ、むしろ鎧と英語でまあなんとかなんじゃないかなっていう方法はありますけど、
うん、なるほどな。でも、やっぱりこれ続けることって意味があるのかどうかなんだけれど、最近だからアリジェス・レインってこういうバンドだよねっていう、その鎧武者の服装をしてその戦国感出してはいるけどやってる音楽はラプソディみたいな感じで、そのチュリサスとかそっちっぽいようなバトルっぽいような感じのメタルだよっていうような、このある種そのミスマッチ感というか、それも含めてこのバンドっていうようなイメージがなんとなくあのお客さんの間とか好きで聴いてくれてる人たちの間には出てきたんじゃないかなっていう気はするんだけどね。
そうですね、まあ、それが結局悪い方に作用すると、うん、まあ、前の評価みたいになっちゃうけどね、うん、大会のね、うん、
いやまあね、はい、でまさにその大会の話が出てきましたけど、要はその大会ってのはメタルバトルジャパン、あの馬券行きをかけたこの間の先日のコンテストでしたけれど、そうで、まあ、あれも要はその日本決勝ラウンドで優勝したバンドはドイツの馬券オープンエアフェスティバルに出れるというところで、まあ、そのツアーをかけて先日出場したと、
はい、
で今の話の端々にもちょいちょい出てきましたが、やっぱりその対海外、うん、海外戦略というか、やっぱりバンドとしては考えてるんだろうなと思って、うん、そこら辺もちょっと聞きたかったんですけど、
そうですね、もともとその海外向けというか、
うん、
もう海外ありきな、どう説明したらいいんだろうな、難しいな、
うん、
日本ではもちろんやってはいるんですけど、
うん、
そのリスナーはもう世界どう言えばいい、
うん、世界中というか
世界中にいるわけなんで、
はいはい、
それを前提にっていうことで考えたら、やっぱりその日本からこう出していけるようなっていう意味ではそのもともと考えてると、
うんうんうん、もうそれは結成当時から、うん、いわゆる英語でやるよというところだったり、世界に向けて発信していくつもりで自分たちは動いていくよと、
うん、
でもそりゃそうだよね、だってこれ絶対世界って注目しないわけないもんね、
鎧でなんとかなるんじゃないか
確かに確かに確かに
甘いところありますよ、そこに関しては
そこに限り雑だったみたいな
そうですね、まあ、一回ちょっと出てみないことにはっていう話ですけど、
確かに確かに、
何しても
、うん、まずそのちょっと表に出してみようかと、
はい、
で、まあ、出れるかどうかっていうところだと思うんですけど、ちなみにこの現状の時点で例えばその海外から反応とかって返ってきたりしてます？
シングルを買いたいとか、うん、そういう問い合わせはいただいております。
お
で、この前は物販品も手ぬぐいを
買う、売りつけた
ドイツ人に手ぬぐいを
手ぬぐいと地図と、うん、あとストラップ、
はいはいはい、
セットで、
まあ、なんで興味がある 人はまあ一定数確かにいるはずなんですね、うん、世界で見ても、うん、まあそういうところを掘れればいいかなっていうのはありますが、
うん、だってなんだろう、その例えば日本国内でも最近やっぱりその和風のメタルバンドとか、あるいは和をその下敷きにしているバンドって随分増えたじゃないですか。なんかシンパシーを感じるバンドっています？
音楽的にじゃなくてただ単に仲良くしてるっていう、うん、あのしてもらってるバンドっていうのはいくつかありますけど、うん、でも多分この本がきっとね違う、じゃ違う、その なんていうんですか、そのはありきじゃない
だよね、
その他のバンドさんとか、うん、和風の曲とか、うん、まあそのそういうスタイルだったり、うん、そう、まあ、そこが多分どうしたら、ね、俺らはバトルメタルありきになっちゃってるかなってい
う、だよね。
何意味では、まあ、
聞こえてるよって言ったらさ、
なんかいていいのかなとか思う時ありますよね。
そう、なんか和物のイベントなんかに、
そう、
楽
勝とかはありますけど、そういう意味では、まあ、現状、ちょっと中途半端な位置にいるかもわからないですね。
なるほどな。例えばそのじゃあバンド的に今後こういう風に持っていこうとか、こういう立ち位置をもっと進めようみたいなところって、
そういう意味ではその戦国バトルメタル推しは結構新たなジャンルだ
なればいいなと、いいなというところですね。
まずはそのバトルメタルバンドとしての立ち位置プラスその戦国感みたいなものをうまく、
あとはその曲のもっと分かりやすさというか、うん、そういう意味ではだからその合戦場で、勝ち時を上げてる曲だとか、
はいはいはい、
そういうのをこれから作っていこうかなっていうところ、うんうん、もっとそのステージ見てて、ああ戦場なんだなっていう分かりやすさがもっと欲しい、個人的に思った、うんうん、
なるほどね。そうかそうか、でも確かにそうですよね。なんかその例えば上りを立てるとか、なんかあの後ろになんかこう弾幕があるとかなんか。
そうですね。うん、本当はいろいろ欲しいんですが、うん、何せ鎧が邪魔で、荷物的に。
はいはいはいはい、はい、
乗らんのですわ、うん、そのいわゆる機材車、馬的なもの。
はいはい、馬的な
もの。乗らないんです。ちょっと今後まあ考えていかねばなという感じですけど、うん、
だよね。いやちょうどあれなんですよ、最近そういうシンフォニックメタルのバンドさんとかで、いろんなバンド見ることが多くって、やっぱりそのみんな割とこう西洋のものを、はい、盛り込んでどれだけその西洋に近づけるかみたいなところから入っていったりもするし、そのキーボードのオーケストレーションに関してもそのどれだけその演劇的にとか映画的にできるかとかっていうようなものから入っていくような感じがするんだけれど、あえてそのもっとそのペイガンというかバイキングというかバトル感というか、
まあ、この前あのトワイライトフォースのライブも見たんですけど、
はいはい、
自分らがあそこにまず勝てないだろうと思って、日本人が西洋のものに近づくために一生懸命やっても、うん、やっぱりオリジナルにはもう勝てないなって思った、うん、だからそれならその日本人がもともと持ってるオリジナリティで攻めた方がっていうその逆の発想、う
ん、確かに確かに、
そういう意味でなんですけど、
だからバトルメタルと言いながらももっとその あえて最初は割とそのバトルメタルの方から入っていったけれど、徐々にその自分たちが出していったものとのその戦国感との融合っていうものが今後どんどんなされてくるんじゃないだろうかと、むしろそこは今バンドとしても結構課題だし、
大きく
模索中と、逆に言うとあの今後どういう風に発展するかすごい楽しみではありますね。
まあそうですね、いろいろ遊べそうでは
ある、うん、確かに確かに、伸びしろがすごいたくさんある
確かに、なのでまあ我々次第かなという感じですけど、ね、うん、最終的に
特になんかそこら辺今あのこうなんだろう、あのメンバー間だけでこう話し合って煮詰めていってる最中なんでしょうか。
そうそうです、うん、
そうですね、あのクレッシェンドの終わった後の、うん、あのああいう、まあ、生産だったり
には
、あの、みぎおさんとかがいつもこうなんか あの人影の軍師なんで、
はい、影の軍師
その話だけで1時間とかあります。
すげえなるほどね、
言い方で話ですけどね、まあ、そのなんでアイディアそのものは多分いろんな、
うん、
まああるかなという感じですけど、まあとはそれが実現可能かどうかっていうところと、すり合わせが今、うん、
ですね、
頑張ってる感じです、
うん、まあでもその取捨選択がどんな風にちょっと広がっていくのか、うん、こうご期待といったところで、
はい、
はい、じゃあ実際にそのバトルメタル、もう一曲、聴いていただきたいと思います。じゃあ曲紹介をお願いします。
アリージェンスレインでオールフェイス。
レインオールフェイズ聴いてもらっております、ということでこちらの楽曲が収められております音源のご紹介からじゃあまずお願いしたいと思います。
17年の7月15日に発売された。
はい、すごい、
アリージェンスレインのアリージェンスソードというシングルに入ってます。
はい、で、こちらが、じゃあ現在絶賛発売中と、いうことですね。ちなみにこれ、まあ、気に入ってほしいなっていう方はお買い求めはどのようにすれば、
ユニオンさん、
はい、
あとは合戦場に足を運んでいただければ、
は
い、
なるほど、ちなみにお値段は
1000円
なり、はい、1000円なり消費税は込みで税込み1000円なりということで、はい、ということでじゃあぜひまあこの番組の放送自体がもういわゆる日本国内というか全世界なんで、欲しい人はじゃあ、ユニオンのいわゆる店舗でご購入されるか、あるいはユニオンのネットの方ですね、ウェブの方からのご購入かで、合戦場、いわゆるライブ会場ですね、通称、
はい、
はい、こちらにお越しいただければというところでございます。ではそのじゃあ合戦の予定の方も合わせてお願いしたいと思います。
4月20日の、
はい、
大阪心斎橋相馬、
はい、
と、翌日21日の、新宿ホリデー、
はい、
と と4月22日の、代官山オット、
はい、
して5月はないんですけど、
はい、
6月は30日の、
はい、
吉祥寺クレッシェンド、
はい、
で7月22日これはワイルドサイド、
はい、
で9月2日の、EVP フェス、
はい、
これは新宿ブレイズ
でした
。決定とか、が今のところ決ま
って、はいはいはいはい、結構な本数だし、大阪の翌日新宿とかかなりハードな移動ですけど、馬大変ですね。
馬もあの大型の馬を手配して、
あ、なるほど、大型の馬を、
大型馬を、
はいはいはいはいはい、ねえ、でしかもこれだけの合戦予定を入れながらも現在アルバムを制作中。
これはもう大変な、もうカツカツな状態で、
カツカツな。
まあ早ければ夏、
夏、
そう、遅ければ来年。
どうかわからない。まあ今年中にはなんとか、うん、そういう方向性で動いてらっしゃるということですので、はい。あのちなみにどうなんでしょう、そのアルバムの方はじゃあ特にその今嵐に出てたようなその戦国感とかなんかがより強調されたような楽曲なんかが入ったりする可能性は高いんでしょうかね。
まあ刀を研いでる曲とか。
刀を研いでる曲。え、それは何、な、歌詞の内容が、
あ、じゃなくて、インストで、
インストで、あ、インストで
バカにしてんのか
な。うわ、これすっげー来て。はい、といったところで、じゃあその刀を研ぐ音も入ってるかもしれないアリジェンス・レインのアルバム、今年中にはなんとか聴けるかもしれないので、またじゃあその際にはぜひぜひ、ご出演いただければと思いますので、まあ何よりじゃあちょっとね、ここ最近のちょっとハードスケジュールなんとか乗り越えていただければと思いますので期待しております。はい、ということで、今日は山口のトークメンバーアリジェンス・レインの皆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.